テレビはほぼ見ないと言って、おりますが、パソコンの真横に一応テレビは置いてて、本当に暇の暇な状態になった時だけテレビつけます。最近はでも朝、そうですね、時計代わりにテレビをつけて、まあ、ジップ見て、まあ、朝出勤するっていうのがありますけれども、はい、今久しぶりにバンキシャ見てます。西暦2019年12月8日日曜日夜18時25分くらい収録、ゼマスケグノでございますけれどもですね、新装報道版記者、僕が小学校高学年くらいの時に始まったニュース系の番組だと思うんですよね。なんとなくこう焦点を見て、でこの後は版記者みたいなこう流れが好きだったのを覚えてます。そして確か鉄腕ダッシュが別の曲でその後始まる、別の曲だったっけね、なんとなく覚えてたりとかしますけれども、はい、ですね、ちょっとそんなテレビの話をしていきたいかなと思います。もうかれこれね、もうゴールデンタイムにテレビとか見ないし、なんだったらセブンイレブン労働と今言ってね、僕もちょこちょこ言ってますけれども、なかなかねゴールデンタイムにテレビをもうね 見れないので、はい、まあ、ちょっと懐かしのテレビの話をしようかなと思います。はい、ということですけれども、まあね、Amazon プライムとか Hulu とか Giao とか、まあいろいろね動画見れるコンテンツありますけれども、結局そのまあ YouTuber のね、そういうなんていうかこうね、YouTuber 的なね部分の流行りもあるけれども、やっぱりテレビドラマとか芸能人のコンテンツとかっていうのは結局なんていうのかな、こう見られ方が変わってもやっぱりテレビ的なもののクオリティっていうのは高いだろうなっていうふうに僕は、はい、思ってはいるんです。僕がピークでテレビねがっつり見てたのって本当に中学生ぐらいまでなんだろうなっていうふうに思うんですよね。高校生になってパソコンをね、まあ MacBook ですよね、 MacBook を、買ってもらってからは本当に部屋に引きこもってニコニコ動画見てばっかりみたいな感じになりだしてからは本当にテレビを一切見なくなりましたね。それまではまあ、リビングにパソコンが置いてあってっていうような生活だったから、基本的にはテレビついているリビングで、そこで自分もテレビ見つつもパソコンをつけててみたいな、両方見れるような状態だったから、今こういう番組やってんだみたいなことはパソコンやりながらも分かってたんですけれども、今はねそのリンゴちゃんって誰やねんっていうふうに思って、でテレビ見たらたまたまいて、あ、リンゴちゃんってこいつかっていうそういう感じだったりとかします。まあそうですね、僕は2003年ぐらいが小学校6年生だったんですね。当時やっぱテレビっ子っていうよりはあれケーブルテレビとかが流行ってたっていうか、アニマックス、カートゥーンネットワーク、キッズステーション、まあ、いわゆるね、あれ何 J コムですかね、ケーブルテレビで46って押したらキッズステーション、47ってボタンを押したらカートゥーンネットワーク、48って押したらアニマックスっていう、このなんかアニメ系の3つケーブルテレビの番組があって、だいたい見るんですよねその番組ばっかりね。親がね割とこうママさんバレーで夜いないだとか、あとはまあ夜父親がだいたいこう仕事で帰ってくるのが10時とか11時ぐらいだったから、まあ父親もなかなか帰ってこないしみたいな感じで、割とねこう7時8時くらいの時間帯って好き勝手に、まあテレビが見れるっていうような時間帯だったから、ちょうどそのところではパワーパフガールズとか、まあなんだろう、僕は カートゥーンネットワークのアメリカ系っていうか、ね、海外のアニメを見るのが好きで、あのエド・エッド・エディとか臆病なカーレッジ君とかを見てたのをすごくよく覚えています。で、まあ、少年野球やってて、で少年野球が4時スタートでだいたい6時過ぎぐらいに練習が終わる。でグラウンド整備やって最後ありがとうございましたって言って帰ってくるのがだいたい6時半過ぎなんですよね。で金曜日ってテレ東でとっとこハム太郎をやってたんですよね。で僕ねとっとこハム太郎が結構好きだったんですよね。でとっとこハム太郎のねゲームをあのやってたりとかして、とっとこハム太郎2ってね、あのハムちゃんズっていうあのハム太郎のお友達を、探すっていう、なんかあの子牛くんとかさ大将くんとかいるじゃないですかね、あのトラハムくんトラハムちゃんとかを、みんな集めて、ハムちゃんズで集まってパーティーをやろうみたいな、なんかそういうことでチリジリになったハムちゃんズを集めるっていうか、こう探しに行くっていうロールプレイング系のハム太郎のゲームがあって、でそれをまあ小学校5年か6年の時にすげえハマってて、で同じソフト持ってたあの、まあ、ハム太郎のソフト持ってるって言ったら女の子ですから、あの近くの女の子呼んで一緒にあのなんかな謎にね通信ケーブルつないでなんか交換できるなんかやつとかもあったりだとかして、それで、ハム太郎で通信ケーブルで女の子となんか楽しんでた記憶はあるんです。でハム太郎はね割と毎週欠かさず見てて、ただね野球があるんだよとかって思いながら、野球も好きなんだけどハム太郎も好きで、頭の中では割とね野球やりながらあのハム太郎のことを思ってて、割と夏場なんかは日がね結構長いから、あの練習もちょっと長くなりがちなんですよね。で僕はねだから夏はすごく嫌だったんですよね。ハム太郎が始まっちゃうみたいな、だからもうその時だけはもうやむを得ず録画設定でも、僕ね録画設定が大嫌いなんですね。極力リアルタイムで見たいっていうのがあって、はい。だから割とだからねあのハム太郎を録画し、でその後テレ朝でドラえもんとクレヨンしんちゃんの流れですよね。当時ねドラえもんが7時からでしょ、7時半からねクレヨンしんちゃんやってたりあたしんちをやってたりとかしたんですよね。ここの辺は結構ね我々の世代タイムだと思うんです。あたしんちっていつだったかなとかって思うんですけど、一時期ねクレヨンしんちゃんが土曜日に移動してた時期ありますよね。でクレヨンしんちゃんでさあの土曜の朝7時半ぐらいから再放送でやってるやつと、あとその土曜の夜にテレ朝で普通に今のしんちゃんがやってるっていう、こうダブルで土曜しんちゃんが楽しめるっていうね、伝説の、僕はクレヨンしんちゃんとアンパンマンで育ってきた子供生活なので、基本的にはそうですね、レンタルビデオ屋さんで親があの見せてくれたアニメといえばアンパンマンとクレヨンしんちゃん、ほぼ全部多分見たと思います。アンパンマンとクレヨンしんちゃんと、あとねあれ僕ブルンっていう名前だけ覚えてるんですけど、なんか多分ね海外系なんだけど、なんかめっちゃちっちゃいね軽自動車的なやつが生き物になってる、なんか機関車トーマスのなんか車版みたいな、違うかな、もうね記憶が定かでないんだけどね、名前だけ覚えてますね、はい。あとねノンタン、うんを見てたのはなんとなく覚えてて、クレヨンしんちゃんなんかやっぱ欠かさずで、まあただね僕も結構あまり世の中の話題についていくのが好きじゃなかったというか、世の中なんかね周りの友達と少し感覚がずれてた認識はちょっとあって、僕はカートゥーンネットワーク大好きでしょうがなかったし、あとねアニマックスのね割とね子供っぽいアニメが好きで、僕がね結構好きだったのがあのうちの玉知りませんかっていう、あの猫のね、タマが主人公でっていうアニメがすごく好きだったんですよね。で、ただ周り見るとあのアニマックスとかカートゥーンネットワークよりもキッズステーションをみんな見てて、あのキッズステーション見たみたいな話を給食中にみんなが話してるっていうのがすごくあって、いや俺もキッズステーション見てキッズステーションでやってるアニメが俺の中であんま好きじゃなかったんですよね。だから、そう。だから、割とね、あと、その、 金曜に普通にテレ朝でさ、クレヨンしんちゃんとか私んち終わった後 M ステがありますよね。ミュージックステーションとかってちょうど小学校 5,6 年生で音楽に興味がね出始めた人たちが増えるわけですよ。ただ M ステで僕ねもうつまんなくなるんですよ。あとねケクノケね、夜8時になったら勉強しなさいみたいな雰囲気あって、雰囲気じゃないんだよ、そうなんだよ。あのね小学校1年生の頃から夜8時になったら絶対に太郎あんた机行って勉強しなさいっていうのをずっと言われてきて、そのねまあいやありがたい部分もあんだけど、そのだからね8時からその少なくとも8時半までの時間帯のアニメとかドラマとか番組って全く見れない買ったんですよね。基本的にはドリル、母親がドリル買ってきて、でそのドリルの答えだけ母親が持ってて、で俺がその今日はここまでやってきなさいっていうこう指定が入った部分を解いて、で親が丸つけして、でペケつけてダメだったところはもう一回考えてこいって戻されるっていうのをだいたいね4年生のね秋ぐらいまでやらされて、であんた勉強しなさいみたいな、8時だよあんた勉強しなさいみたいな、で4年生になったんだから30分以上やれやみたいな、いやまあも、まあ、僕はね普通に公立小学校の人間なんで、あのそういう風に強制力持たないと勉強したくないし、なんだったら30分の勉強だって家庭学習なんて集中できないようなやつだから、あのねあんた勉強しなさいってやられて、でもねそれをねあの4年半もあの小学校の一番こうなんていうかね、多感な時期にですよ、あのやられたらですね割と 5,6 年生になってももうね条件反射的に8時になると勉強しなきゃって思うようになるっていう、あのね M ステ何度かね見てたんです、親がいない時とかに。ただね俺もねダメな、いやそういうね洗脳に弱いというかね、8時過ぎるとそわそわするんだよね、勉強してないと今日親いないラッキーじゃなくて、やばい勉強しないと怒られる、いないのにだよ、親いないのにやばい8時だ勉強しないと怒られるが勝っちゃうから、勉強っていうかテレビ消しちゃうんですよねっていうのが始まって、そうだから M ステの音楽ってなんか勉強しなさいの目印なんですよ。今はもうあれなんだけど、でもねあんまりあのミュージックステーション始まった時のあのエレキギターのテーマソングがあるでしょ、テールテールってあれがねずーっとね自分の中ではいいメロディーではないんですよね、うん、っていうテレビの、はい、話。あのねなんでこの話したかっていうと、あの今ね僕なぜか某動画共有サイトをね開くと、焦点しかも10年前の2008年とか2007年とか、あの歌丸さんが司会になり始めたぐらいかな、歌丸さんが司会をやっている、で、あの春風亭昇太さんが入ってきたあたりのあの焦点、10年前の焦点がすごいねおすすめのところに出てきて、まあ見てるんですけど、で今日さ、まあ、今ねちょうど番記者やってる時間帯ですけど、ちょうど1時間ぐらい前に焦点やってて、で焦点見てそういえばそうだなって僕も知ってるんです、歌丸さんが亡くなったと、で翔太さんが司会やってると、で三平さんが入ってきたっていう話とかは知ってんだけど、久々に今の焦点見てなんか老けたよねみんなね。俺ねすげえなと思ったのは、やっぱ好楽さんがちょっとこう髪に白髪が生えてんだけど、あんまり見た目変わってないんだけど、あの円楽さんね、あの元楽太郎さんですね、六代目円楽さんが割とねこうなんていうか下回ってないわけじゃないんだけど、前よりもこうちょっとお年寄りっぽい喋り方になったなとか、菊王さんすげえ老けたなとか、なんかこうねボケでさみたいな結構おとぼけたネタをやりますよね。なんか本当に大丈夫ってマジでちょっと心配になりそうな、本当にこの10年で年取られたんだなっていうのを見て、なんかあ時って経ってるなっていうのをちょっと感じて、なんか昔のテレビを俺は某動画共有サイトでもしかしたら見てたのかみたいな、なんか時の流れのなんか10年って早いよねを感じて、ちょっとテレビの話をして振り返りたかったんです。ああはい、今日そんな話でした。終わり。気をつけ、お疲れ様でした。